お読みしましたルカによる福音書14章のところにはこのような言葉から始まっています。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。これはシエスがエルサレムに向かう旅の途中のことであります。大勢の群衆が一緒についてきたのは、このお方に特別な期待を抱いていたからでしょう。その理由の一つは、シエスがなさった数多くの奇跡に違いありません。この章の初めにもシエスが水晶を患う人を癒された話がありました。前の章を見ますと、腰の曲がった人が癒された、その話が出てきます。すでにガリラヤにおいて数多くの癒しを行ってきたことは広く知れ渡っていました。しかし人々はそこにただ神の力を見ただけではありませんでした。人々はシエスの御業に神の慈しみを見たのです。だから次の章に見るように、病気の人たちだけでなく徴税人や罪人たちもシエスに近寄っていったのです。このお方を通して恵みの神はイスラエルに救いを実現しようとしている。そのような期待はエルサレムに近づくにつれ高まっていったことでしょう。そして19章にこのようなことが記されています。イエスはエルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにでも現れるものと思っていたからである。神の国が現れる、神の救いによって神の王国が実現する。王座に座るのはもちろんイエス・キリストである。多くの人々はローマ人の支配からの政治的な解放を期待していたのかもしれません。いずれにしましても、何かが起こるとしたら、やはりエルサレムです。人々はこのお方に大きな期待を抱きつつ、エルサレムの旅に一緒についてきたのです。しかし、シエスはこの旅の終わりを、群衆と同じようには見ていませんでした。そもそも旅の始まりを聖書はこう告げています。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。つまりシエスはこの世の命の終わりが近い、そのことを思いつつエルサレムに向かっていたのです。エルサレムで何が起こるのかをご存知でした。そこでご自分が苦難を受け、十字架につけられて殺されることを分かった上、エルサレムに向かっていたのです。いや、それだけではありません。シエスはその先を見据えておられました。復活の後に、弟子たちはこの世界に使わされることになる。そのためにすでに主は弟子たちを使わして訓練しておられたのです。彼らは十字架につけられたメシアを信じ述べ伝えることになるでしょう。ならばその弟子たちもまた苦難を受けることになるのです。弟子たちもまた自分の十字架を背負って従うことになるのです。後のキリスト者がどのような道をたどることになるのか、主は分かっておられたのです。実際初期のキリスト者は約300年にわたり苦難の中を生き続けることになるのです。 もちろん主イエスの旅について歩いている群衆はそのようなことを知りません。バラ色の未来しか思い描いていないのです。それゆえに主は振り向いて言われたのです。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない。ここで私たちが聞き違えてはならないのは、主は私の弟子ではありえないと言われたのであって、私の弟子にはなりえないと言われたのではないということです。ここでシエスが問題にしているのは、弟子であり続けることができるかどうかということです。言い換えますなら、信仰を最後まで全うできるかどうかの話です。弟子になるならば、最後まで弟子として全うするつもりでなければならない。それを語っているのは続くシエスの例え話です。ここで繰り返されているのは、まず腰を据えてです。これは座るという言葉です。彼ら大いなる救いの期待に胸を膨らませ、熱狂興奮しながらついてきたのでしょう。しかし、シエスはいわば、まず座れ、そう言っているのです。彼らは座ってよく考えなければなりません。最初の例えは、塔を建てるならば、まず座って落ち着いて考えて、最後まで建て上げるつもりで建て始めるだろうという話です。二つ目の例えも同じです。進軍してくる敵があるなら、まず座って落ち着いて考え、迎え撃つなら、最後まで戦って、打ち勝つつもりで迎え撃つだろうという話です。座って考えて勝てそうにないならば、初めから戦争はしないだろう。そのようにシエスがなさる奇跡を見て、神の国がすぐにでも現れ、救いの世界が実現すると期待して、熱狂して興奮してついてくる人々に対し、ついてくるなら最後まで従うつもりでついてこい、そうシエスは言われるのです。そして最後までついていくつもりであるならば、必要になるのがこのことです。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない。またシエスはこうも言われた。だから同じように、自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。これは強烈な言葉です。しかしこの憎むという言葉は、私たちが憎むというのと、ユダヤ人が憎むというのとでは、必ずしも意味合いが一致するものではありません。二つのものが、その一つを選ぶとき、一方を愛し、他方を憎む、そういう表現をするのです。つまり憎むとは、 必ずしも感情的な憎しみを抱くということではなく、選ばないということを意味するのです。つまりこれはどちらを取るか、どちらを第一にするかという話なのです。もし父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を憎まれ、すなわちそれらとの関係を第一とするならば、それらとの関係が失われるよりは、キリストとの関係を捨てるのでしょう。ならばその時、もはや、キリストの弟子ではありえないと、主が言われる通りなのです。いや、それだけではなく、自分の命であろうとも、そう主は言われます。この世の命が第一であるならば、その命が失われるよりも、キリストを捨てるのでしょう。その時に、キリストの弟子ではありえない。そのようなことが、歴史においてはいくらでも起こってきましたし、この国においても、起こったことを私たちは知っています。33節に書かれていることも基本は同じことであります。この場合は自分の持ち物の話でありますが、それを最も大切なものとしない、執着しないことが捨てると表現されているのです。自分の持ち物が最も大切であるなら、それは迫害によって失うよりは、キリストを捨てるでしょう。その時、キリストの弟子ではありえないのです。そのように、主イエスの言われることは、迫害の時代ということを背景に考えるなら、当たり前のことを言っているに過ぎないとも言えない。しかしそこで当然、今日の私たちは、この御言葉の聞き方を問われるのです。今日同じことを語るなら、危険なカルトか、宗教的な熱狂主義者とみなされるかもしれません。しかし、聖書には、このようなことは確かに書かれているのです。主イエスがこのように語っているのです。ならば私たちは、やはり神の言葉として真剣に受け止めなくてはならない。そもそもここで問題とされているのは、何を第一にするかということです。主イエスとの関係なのか、それとも他の関係なのか。このことについて、やはり私たちは自らを顧みて考える必要があるのです。考えてみますなら、父との関係においても、母との関係においても、その他の関係においても、私たちの意思とは全く関係なく失われる関係です。それらは私たちの手の中にはありません。そしてそれらの関係が私たちにとって第一であり、最も大切なものであるならば、それを失ったとき、私たちは最も大切なものを失ったことになるのです。その中で一番わかりやすいのが、自分の命との関係です。自分の命、この世の命、それが自分にとって一番大切なものであるなら、それを失うことは、最も大切なものを失うことに他ならない。星野富弘さんという 詩人で画家である方をご存知の方もいらっしゃると思います。もともとは中学校の体育の先生でした。しかし24歳の時に部活動の指導中に模範演技に失敗し、首の骨を折ってしまい、手足の自由を失ってしまいました。その星野さんがやがて入院中に絵を描くようになりました。口で鉛筆を加え、絵を描き始めました。そこにご自分の詩を添えられるようになりました。その星野富弘さんの書かれた詩の中に、このような詩があります。命が一番大切だと思っていたこと。生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日。生きているのが嬉しかった。ある意味ではこの世の命というのは一日一日失われていくものです。単に寿命の話であります。この世の命というのはさまざまな形で削り取られて失われていくのです。ある人は病気によって命が削り取られていく。そのことを経験するでしょう。ある人は愛する人との別れによって、ある人は挫折によって、ある人は夢を失って、命の大きな部分が削り取られる苦しみを味わいます。星野富弘さんは一瞬の出来事によって手足の自由を失ってしまいました。それは自分の命の大きな部分を失ってしまった経験であるに違いありません。命が大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。それは星野さんの実感だったと思います。星野さんでなくても、この世の命は失われていく命です。もしこの世の命が一番大切なものならば、その一番大切なものを失いながら生きていくのが私たちの人生となるのでしょう。しかし星野さんは、命よりも大切なものがあることを知ったというのです。星野さんにとってそれは、主イエスとの関係だったのです。それこそご自分の命よりも私たちを大切に思い、十字架にかかってくださった、そのお方との関係です。そのお方がついてきなさい、そう言われました。復活して永遠に生きておられる方が、そう言ってくださったのです。もしこのお方を大事とするならば、私たちにとって最も大切な関係は永遠に失われることはないのです。それは本当は何よりも幸いなことなのではないでしょうか。そしてさらに言うならば、主イエスとの関係が大事となるならば、他のすべての関係の意味が変わるはずなのです。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないな。自分の持ち物を一切捨てないなら、そのように憎む捨てるという言葉が用いられます。それらの関係を粗末にするように感じられるかもしれません。けれどもそうではない。主イエスの弟子であるという関係が第一であるならば、例えば、父、母、妻、子供との関係にして、それは主イエスの弟子としての関わりになるのです。 主イエスに使わされたものとして愛し使える隣人となるのです。そして永遠なる主イエスが介在されることにより、それらの関係もまた永遠の意味を持つのです。そして自分の命との関係、自分の持ち物との関係も変わっていきます。主イエスとの関係が第一であるならば、祈りについても、持ち物についても、主イエスの弟子としての関わりとなります。すなわちそれ自体、愛すべきものであって、それらは主イエスの御心に従って、用いるべきものとなるのです。それは私たちの命も、私たちの持ち物もそうなるのです。そのように憎むという言葉が使われていながら、実は本当の意味で、父、母、妻、子供など、すなわちこの世の関係を大切にする道がここにある。捨てるという言葉が使われていながら、実は本当の意味で大切にする道がここにある。そのような交わりの中で、主は最後まで信仰を全うするつもりで従ってきなさい。そのように私たち一人一人を招いているのです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日の主の日、ともにあなたは皆を褒めたたえる礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。そして今日示された御言葉、どうぞ一つでも私たちの心にとどまり、そしてこの御言葉から確かな力をいただき、押し出され、この一周の歩みが整えられていきますように祈ります。あなたが私たち一人一人を愛してくださった。あなたの愛のうちに生かされている。この恵みに感謝し、どうぞ神様を愛するとともに、隣人を愛する歩みを、どうぞ私たち一人一人続けていくことができますようにお導きください。そしてどうぞあなたの愛がこの世界に豊かに現れる歩みを、続けていくことができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。